よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんがハイボールを飲みながら日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。
たまにはね。
よろしくお願いします。
お願いします
いいですねハイボール。
ちょっとね夏なんで
夏
なんで
ハイボールといえば、
ほ、
ハイボールっていう名前の語源ご存知ですか？
お、存じ上げませんね。
僕もねそんな知らないんですけど、
う
ん、
あらあら
いろいろ諸説あるらしいんで、
う
ん、
あら
気になる方は調べてみてください。
わ、無言と一緒の時間
今回前回ね、はいはいはい、あのお便り会で終わったんで、
ありがたかったですね。
小話をいろいろとさせて、
ほうほう、
今回はねいただきたいと思います、うん、ちょっと1ヶ月前だっていろいろネタ溜まってて、今今日の収録3つ目なんですけど、まだまだねネタがあるんで
行きましょう。
まず1個目、ちょっととっても悲しい出来事があったんで、その共有だけしてもいいですか？
わ、はい、かりました
テンション合わせてくるね
いや何話されるのか分からんけど悲しかったちゃんとと
ても悲しいお知らせがあったんですけど、
はい、
いつか忘れたけど、あの子供のカメラを買ったお話したの覚えてますかね？
ような、言ってないような。
3000ぐらいで子供がそのまま写真撮れて、うん、あのデータも全部残ってて、
はいはいはいはい、はい、いいじゃないですか。
SD カードかね、うん、みたいな。でそれで子供がどんどんカメラで写真撮るのが上手くなって、うん、この前説明したあの東京旅行とかね、うん、なんかいろんな旅行とか行ってる時にカメラを持ってね、あの博物館の恐竜撮ったりとか、
はいはいはい、
日曜の
言ってた、ね、
虫たちを撮ったりとか、うん、もうパパママの写真を撮ったりとかしてくれてたんですよ、うん、そのカメラがですね、うん、写真全部消えました
あら
悲しい。
なんでですか？
というのもね、
うん、
そのカメラなんかいろいろ機能がありまして、
はいはいはい、
まあカメラをパシャパシャ撮る機能と、うん、それを写真として見る機能があるんですよね、うんうんうん、
カメラやからな、
カメラが当然じゃないですか、うんうん、あとはゲームとかいろいろあるんですけども、はいはい、特にその写真を眺める、うん、自分が撮った写真どうやっただろうみたいな眺める機能があって、うん、それを息子もよく使ってたんですよ。こんな撮れたよって教えてくれたりとか、うん、でその写真見る機能の時に下のボタン、うん、なんかめちゃめちゃ押しやすいボタンがあるんですけど、うん、そのボタンを押すと全部消去しますかっていう、な、
うんうん、
確認画面が出てきて、うん、何かわからなくてそのまま息子はいって押して、うん、パパ何かカメラが固まったよ、
うん、
動かなくなったっていう、壊れたっていう、見に行ったらそのとてつもなく大量のデータを消去するためにめっちゃ頑張ってってカメラ固まってて
はっ
と思ってボタン何押しても動かなくて、うん、もう消去中みたいな。簡単に全消去できる謎のたどり着きやすさがありまして、
いやこれね今もう鮮明に思い出したんですけど、うん、
はい、
私それ大学生の時にやったことありますその当時お付き合いしてた方のデジカメでそれやったことあって、バチクソ切れられた覚えがあって、
いやそう、
あかんよねあれ。
これねデザインが良くないですね、
うん、UI が、
うん、もう UI がダメすぎますね。
ドラクエですらさ、冒険をやめますかなと本当にいいですかって聞いてくるやん
そう
で、しかもデフォルトいい絵になってるから。
そうなんよ、このカメラね、下押して確認画面デフォルトでハイなんで
よくないよね、UI よくない、
そんなの無理です。いやもうあかんでってなっちゃって、もう落ち込んだんですよ。わ、
そうね、
全部、
うん、
画像写真消えてもうたわ、
うん、
息子に言ったらまた撮ればいいよ、
かっけえかっけえ
また東京行けばいいよ
かっけえ
いい感じに育ってんない
やめちゃくちゃいいやん、その失ったものを嘆く時間があったら前見ろってことやんな
そうそう、また取ったらいいじゃん。
かっけえわ。
かっけえな。そんな感じだ、東京行けへんけど。
いや、なんか簡単に将来なんか起業して IPO とかそうな感じするね。
っていうね、悲しい悲しいお知らせが。
いや、でも結果ね、その子供のたくましさを知るきっかけになったということで。
そうですね、プラマイプラです。
プラですよ。
データは消えたけど、
うん、
はい、という話でした。
悲しかった。じゃあ急にいつも最後ぐらいに織り込んでる俺の最近のエンタメコンテンツでちょっと気分を持ち直してくれ
よ。いいですね、うん、はいはいはい。波作っていきましょう。波、
そう、波作っていこう。予定調和なんてクソくらいよ。
はいはい。
最近ハマってるものがね、久々にねハマってるものが2つあって、うん、コンテンツで、
はい、
1つが YouTube なんですけど。
YouTube にハマってるんですか。
YouTube のね、うん、小竹正義感っていう芸人さんご存知ですか？
知らないです。最近の方ですか？
最近の方で、あの R1 のね決勝とかにも参加してる方で、
はいはい、
調べていただくと分かるんですけど、
うん、
弁護士芸人なんですよ。
逆転裁判、
そう、それ、
はいはい、
小竹正義感って弁護士の資格取ってから芸人になった人で、
うん、へー、
弁護士で言うと私より後輩、
うん、
で年齢はでも私らよりちょっと上ぐらいの、
うんうん、
人で、その弁護士の小竹正義感っていう芸人が、うん、逆転裁判のゲーム実況をやるっていうのがあって、
へえ、
それがね面白いんですよ。
そうなんや。
そう、あのチャンネルの再生回数も激伸びしてまして。
これはどういう感じで視点で面白いんですか？もうアメちゃんはその同じ弁護士だからさらに面白いとかもあるんですか？
もうね3つぐらいあって、
うん、
まずこの小竹正義感という方がですね、
うんうん、
弁護士やのに逆転裁判やったことないっていう非常に珍しい、うん、非常に珍しい存在で
そのなるほどなるほど、
検察官やのにヒーロー見たことないみたいな感じ。
当然上を走ってる、みんな経験したことあるものを経験してない。
そう、
はいはいはい。
でかつ、
うん、
その弁護士あるあるもあるのよ。その多分素人の何も法律の人が見てもおもろいぐらいに、うん、実際の裁判所ってこうやで、うん、みたいなのをポロッとちゃんと挟んでくれるツッコミ形式で、
うん、はいはいはい。
いきなり弱点裁判の最初って、
うん、
被告人控え室ってとこ始まるけど、
うん、
いやそんなないでみたいな、裁判所に被告人控え室なんてないでみたいなことから始まって、そうそうそうそうそうみたいな、うん、弁護士はそうそうそうやし知らん人はそうなんみたいな感じで、
あ
とかなんかそれ違法やでみたいな、
うんうん、
っていうのを結構言ってくれて、それが面白いっていうのだ、はいはい、あと純粋に、はいはい、あのゲーム実況めっちゃうまくて、
うん、
そういう系のゲーム実況ってそのちゃんと音読しなあかんから、
うん、
だから音読でキャラによって声色を変えてかつツッコミもするっていうの結構難しくて、そう、
はいはいはい、
それをねもうすごく上手にやってて、
であ
と俺も小学校の時に逆転裁判やってたから、
うん、
ストーリーもちょっと忘れてて。
逆転裁判で今どれぐらいまで出てんの？
6まで出てますね。
あ、6まで出て、1からやってるんですか？
今1の第4話までいってる。
へ
え、結構コンテンツも長持ちするんですよね。まあ逆転裁判のピークは逆転裁判3
うん、うん、
で逆転裁判シリーズはその逆転裁判6まで出てるほか、シャーロック・ホームズとかも出てくる大正ぐらいの大逆転裁判の前後編が発売されてるほか逆転検事が2まで出てますんで、皆さんぜひやってない方いたら、妄想
シリーズみたいやね。
そうそうそうそう、
おおむね
面白い。
やったことないっすわ。やったことなくても見たら面白い。
いや、やったことなかったらめちゃくちゃ面白いよ。
ほんまに。
特に1なんてもうその一番最初のきっかけになって、
うん、
やっぱねシナリオとかもね一番オリジナリティあって面白いから、
あ、
一回ちょっと見てみてほしいな。
うんうんうん、
今10、いいね、15回まで出てるから。
ああ、それ面白そう。
そう。
でもこの人の本当の芸人の芸のネタとか見たことありますか？
あります、もちろん。
どうですか？
あの法律、
うん、
のなんかこんな変な法律あるよっていうフリップ芸なんやけど、
うん、
でそれで R1 の決勝、敗者復活で決勝まで行ってて、 ABC お笑いそうのやつも決勝まで行ってて、
うん、
で結構ちゃんと面白いんやけど、
うん、
弁護士が見ると、うん、ああここ持ってくるわなみたいな感じでちょっとなんかその嫌な嫌な感じで見えちゃって、純粋には楽しめへん。
あーなるほどね、なるほどね、俺もできたみたいな。
できたな、できたって、できたってやつもある。
あ、そうなんや。
そう、
今やってもらってもいいよ。
いやいやいや、もうそんな、それは失礼よ。プロの芸人さんがちゃんとやってはるから。
めちゃ真面目。
いやでもね、そう、法律のチョイスは、
うん、
なんかあのめっちゃニッチなやつを取ってくるのがあるけど、うん、あ、これはでも確かに思うよねみたいなのもあったりして、
引っかかるんやね、弁護士界隈の人たちもね。そうそう
そう、まあ、実際変な法律あるから。
ああ、なるほどね。へえ。
とか、うん、あとはね、その逆転裁判の何よりすごいなって思うのは、逆転裁判の、
うん、
その実況の時に言う刑事制度の手続きの説明が正確、うん、そのあ、よく覚えてるなっていう。
ああ、なるほど。ちょっと面白そう。逆転裁判やったことないからちょっと見てみるわ。
多分一番逆転、今の小竹正義感さんの、
うん、
その逆実況一番楽しめるタイプかもしれないから。
よかった、
うん。
子供の頃全然ゲームしてなくて。
本当に。もう一つあるんですよ。
もう一つあるんですか、
うん、
今結構いい波来てますよ。
そう。
うん。
あの、順番間違えたかもしれんけど。
うん、
普通にあの今日曜劇場の
「
ビバン」っていうドラマは知ってる？
「ビバン」
「ビバン」
カタカナですか？
いや、VIVANT で、
うん、
堺雅人主演、阿部寛、二階堂ふみ、役所広司。
めっちゃ濃いな。
めちゃくちゃ濃いの。だから半沢直樹をとか、うん、下町ロケットとか、
うん、
陸王とか、その 日曜劇場を彩った人たちが全員出てるみたいな、
うん、敵か味方か、味方か敵か、
そう。でなんかその半沢直樹系の、
うん、
そのなんていうの、完全懲悪系、
うん、
なんか悪いやついる仕返しスッキリみたいな感じかなと思って見たら、うん、もうめちゃくちゃおもろくて、
うん、
なんかエンタメをこう追求しまくった感じの、まずくっそ金かかってて多分、
うん、
モンゴルロケとかでドラマとは思えないスケール、初回なんか75分、第2回69分とかで1回もまだ規定時間内に収まったことがない。
U-NEXT で見れるんや。 TVer でも最新話が見れるのか。
TVer でいつも追いかけてんねんけど、
ネットフリックスとかがやってそうやけどな、なんかこんな感じ、
ね、そう、ネットフリックスに多分テレビ局が対抗した感がすごいある。
へえ。
で実際すごい面白い、なんか本当にね、エンタメを追求してるというか、
うん、
カメラの画角とか、
うん、
ストーリーの伏線とか、
うん、
あとはなんかそのシリアスだけじゃないというか、ちょっとギャグっぽいところもあったりとか、
うん、
なんかいろんなところで楽しめるように、なんか全員が本気出したみたいな感じのドラマで、めっちゃ面白い、めっちゃ面白いこれ。
今がどれ何話ぐらい？
第5話まで、半分ちょうど。
半分なんや。いいですね。
そう、
面白そう。
スケールでかってなる、そのこれどうやって撮ったんみたいな映像とかがすごい出てくるのと、
うん、
なんか脚本もなんかすごい、俺あのあなたの番ですとか知ってる？
うん、
穴番
聞いたことあるな、なんか
聞いたことあるぐらいか。
あなたの番です。
なんかとりあえず毎週毎週引き作ってどんでん返しみたいなドラマ嫌いで、
うん、
なんか安い伏線とかも嫌いで、そのそういうのじゃない、なんか練りに練られた感が好きなんやけど、その練りに練った感がもうすごい伝わってくる。
こんな押すの珍しいじゃないですか。
うん、 あと阿部寛かっこいい、やっぱり。
ああ、じゃあ奥さんと見るわ。
うん、ちょっと見てみて。あの
すごいな、この登場人物が。
そう、
豪華すぎるな。
豪華すぎる。
俺でも分かる人たちがいっぱいおるわ。
そうあの清志であの清志で分かる人たちがいっぱいいる。
いいですね。
そう、ただのね、日曜劇場の感じじゃなくて、
うん、
すごい面白いんで。
いいっすね。ちょっと気分上がってきました。悲しいお知らせから全然切り替えられました。
OK、 じゃ
あ、 ありがとうございます。悲しいお知らせ言っていいですか。じゃあ
もちろんです
もちろん合わせてくるな。
そうですか。
あ、全然悲しいお知らせじゃないんですけど。
あ、よかった。
あの、のほほん話をします。
ほう。
最近ね、あの、うん、まあ長男も4歳になって、長女も2歳になって、まあそろそろ見ようかなと思って、
うん、
トトロを見たんですよ。
はいはいはい。
でまずトトロ見せようと思ったんですけど、
うん、
いわゆるサブスク系のやつで配信されてないんですね。
そうですね、
ジブリってね、
日本ではね。
ね、それがまず衝撃で、
うん、
まあ、何年ぶりか分からんけど、ツタヤでレンタルしに行きました。
まだあるんだね、ツタヤレンタル
は。ある。うん、近くにね。
うん、
でまあそのレンタル自体も、まあ、いい体験やと思って、子供たちとね、まあちょうどいいやと思って。なんか今までテレビで好きなの見れるとかが当たり前になってたけど、
うんうん、
それ借りて見るみたいな体験も一度やるのもちょうどいいなと思って、
うんうん、
近くのツタヤまで一緒に歩いて行って、
うん、
トトロ探してきてみたいな、トトロ探してみたいな、
うん、
でいざ借りて、であの DVD プレイヤーに入れて見てみたんですけどね、
うん、
まあ、やっぱ2歳とか4歳になってたから、なってるから、もうあれ1時間半弱あんのかな、80分ぐらいのかな、80分、90分ぐらい。そうそう、結構短くて、うん、もう最後まで普通に見れて。
素晴らしい。
で、やっぱ真っ黒クロスケ出てきてるシーンとか、結構笑えるシーンがあったから、もう特に長男がめっちゃケラケラ笑って見てて、うんうん、で、結局3回ぐらい見せて、でもトトロの曲、歌を口ずさむぐらいになってね。
うんうん。
やってたんですけど、なんかあんまりトトロって自分も見たことあるけどストーリー覚えてなくて。
うん、
覚えてる？トトロ
覚えてるよ。だって俺何回か、人生の何回かでトトロってあだ名ついてるぐらいやから
だってじゃねえよ
確か、
うん、
記憶ベースで語るけど、
あ、ネタバレ大丈夫かな、
トトロ大丈夫かな。ちょっとあの、もしネタバレ禁止の方いたらブラウザバックしていただいて
はい、はい、
あのまず、
うん、
なんかお父さんの勝手な都合で山奥に連れてこられて、
う
ん、
はいはいはい、
家異常にボロい、
家異常にボロいですね、
家異常にボロい、
うん、
あと、落ちたらトトロのお腹の上みたいな瞬間がある
はいはいはいはい、
雨降るバス待つ、
うん、
メイ探すトトロが葉っぱでいる、
うん、
うわーって叫ぶ、
うん、
猫バス乗る終わり
100点です
よしよし
まあなんかそのお母さんが病気で病院にいるんですね。
そうや、
そうそう、でお見舞いもしたりしててね。
行ってた、お見舞い行ってたな。
そうそう。で、まあ、アメちゃんが言ってた通りの内容がほぼてんこ盛りで入ってるんですけど、
うん、
基本、メイが迷子になるんですね。
そうよね。
そう。で、だから設定によると、メイが4歳で、サツキが12歳。
うん。
って感じで、サツキしっかりしてんねんけど、メイ4歳から長男と同じなんですね。
はいはいはい。
で、メイが、もう基本、あの、お姉ちゃんサツキを追いかけて、サツキはメイここで待っときなって言うんやけど、
うん、
ま、メイも行くって言って、
うんうんうん、
ひたすらもう見失ったりしつつ、 でそれで1回目迷子になって、うん、たまたまトトロに出会いとか、あとなんかもう1回もうお母さんにあのトウモロコシを届けに行きたいって、
うわあったね、
迷子になって、
うん、
で池になんかメイと同じようなサンダルがあって、みんなもあまさかみたい な
近所のみたいになんとかなんとかなんですみたいな感じで助けを求めてるシーンとか思い出された今。
あ、そうそうそうそうそう。んでサツキは結局いろいろ走り回ったけどなくて、うん、いなくて最後トトロ、あのトトロに通じる穴のとこにあの主様みたいなトトロに合わせてみたいな、うんうん、メイが迷子でも泣いてると思うの、うん、みたいなんで、うん、トトロに出会って猫バスで、メイ行きの猫バスに乗ってメイに会いに行きみたいな。
あ、メイ行きなんや。
メイ行きになるよね。で、はいはいはい、メイ行きでメイに会ってから、そのまま、そのお母さんの病院行きのバスに変わって、またそれで猫バスで会いに行ってみたいなことをしてるんやけど、それを、まあ、親目線で見ると、うん、いや、めっちゃメイ危なって思うし、うん、なんか、その、池で見つかるとかね、ちょっとやっぱ、不安なシーンが結構多くて。うんうんうん、で息子も「めいちゃん4歳なのにこんな一人で歩き回ったらダメだよね」って
令和令和の子供賢い
危ないよね危ないよね、
うん、
言うてて、その辺もねちょっとねあの本人にも勉強になったと思う、
ね、いいね素晴らしいね
うーんっていう。
おとん何してんの。
おとんはねあの引っ越し、多分ね引っ越して小説かなのかな、ひたすら仕事をしてるね。
なんか書いてたよね。
書いてる。物を書きしてるね。で結構やっぱあの何今やっぱさ育児してたら育児本とか私読むんですけどね、
うん、
やっぱ基本子供否定しないとか、うんうん、そういうのもそのジブリを見てると、うん、すごい分かりますね。あのメイちゃんがトトロに会ったのみたいな、で、うん、トトロのとこみんなサツキとお父さん連れていくんやけど、
うん、
トトロに会えたはずの道を通っても違うところに出て、あれ、うんうん、みたいな。で何回も何回も出て、なんか草むらからバンって出てきて、
うん、
でお父さんとさつきがケラケラそれを見て笑うんやけど、うん、めいちゃんが本当だもんみたいな、
あ、
見たもん
みたいな、そのトトロいるもんみたいなやつや、
いるもんみたいな、本当だもん嘘ついてないもんって言うんやけど、でそこに対してお父さんが、めい、お父さんとさつきみんなめいが嘘ついてるって思ってないよって、めいはカムカムあの森の主に会ったんだよ、それはとても運がいいことなんだよみたいな、育児してんなと思った。
してんな
まず受け入れて共感してんない
やただと2回迷子はちょっと危機管理的などうなんて感じだけど
それな、
うん、
それもあっていろいろ学びが大人になってあの子供を持ってみると学びが多い作品でしたね。
いいですね、素晴らしい、はい、再評価ですね。
はい、ぜひ皆さんも伝えでね、レンタル
伝えでね、うん、
まずあの伝えのレンタルの、
うん、
会員カードをまず登録するところからなんてい
や邪魔やねんなできる限りカード減らしたいから
そうだよねってな感じでした。
なるほどっす。
まだまだあるんですけどね、
もっと来いよもっと来いよ。
ちょっと小話をしますね。小話という、okay、 小話って
言ったら、うん、今までもずっと小話やったね、うん、
もっとちっちゃい、うん、極小話をします、うん、このポッドキャストでもねあの、うん、かなり前2年ぶり、
はあ、
2年前ぐらいに言ってたと思うんですけど、僕ずっとあの最寄りのカフェで甘いのそんなにがあの好きじゃないのに通ってて、あのスタバできたからちょっとどうしようみたいな話をどこかでしたと思うんですけど、はいはいはい
はい、してましたね。
しました、覚えてますか。
あ、レモネード飲んでませんでした。
あ、そうですね、よう覚えてますねそのカフェにね、
うん、
ちょっとあのタイミングがあって1年半ぶりに行ったんですよ、
うん、なんと
1年半ぶりね。1
年半も行ってへんかったやん。
そう、あの Google マップで見れるんで、うん、前回の訪問はいつでしたみたいなね、
うんうん、
1年半ぶりやったんやけど、それ行った時にまあいつも通りその時はそこのカフェで、うん、あの読書しようと思って、読書とか仕事をしようと思って店内で、はいはいはい、あの過ごそうと思ってレジ並んでたら、
うん、
でいざレジで注文する時に、あれ お久しぶりですって言われて、
おーすげえ、
髪染めましたって言われたよね。
うわチャラ。うん、
その店員さんが覚えてくれてて、1年半ぶりぐらいやのに、いや、あのレジに並ばれてからずっと気づいてましたみたいな。
おろ、
ちょっといい気分になっちゃってよう気づきましたね。
すごいね。
そうで、それ注文して仕事したり読書したりして、まあ、ちょっとそれでいい気分になってるんで、
はいはいはいはい、
もう時間も結構長い、まあ3、うん、4時間ぐらいいるんでね、
迷惑客。
まあちょっと一つ目のドリンク飲み干しとったんで、まあちょっともう一杯いっとくかと思って、
うん、まあそりゃそうよ、そんな長いこと言うんやったら
でコーヒー飲もうって、でまたレジ行ったら、あみたいな、また言われて、
うん、
その人ずっとその今日レジやってんけど、その人ね、うんうん、当日あのブレンドコーヒーくださいって言ったら、
うん、
あ珍しいですねって言われて、
お、
まあ来たのも珍しいんやけど、
コーヒー立ちしてたもんな
そうそうそう、うん、もういろいろと知って、もう覚えてんねんけど、
うん、
珍しいですねって言われて、あちょっと今日はあのいろいろ読書とかやるんで居座らせてくださいって言って、
うん、
あ全然そういうのじゃなくてみたいな、っていう会話をして、とてもいい体験ができました。
俺ね、でもそれやられたらもうすぐ帰りたくなるすぐ帰りたくなるね、それその
そう、店員さんがすごいすごいよね、そんな覚える人の顔
ね。まあでもそれでね、うちのでも実家も飲食店やから、
うん、
結構覚えてる。確かに、
いややっぱね、それ大事やなと思ったな、うん、もう次の日も行きたくなったもん。
でも行きたくなくなる人もいるからその人見てほしいなと思うけど
そうやな、
そう、
まあメリットデメリットあるよね
俺はもうそういう時には個性を一切こう排した、
うん、
なんか一つのなんか1ビットみたいな存在でありたいから
いやすごいすごい、やっぱでもそういう人がおったら、まあ、結果的に売り上げとかね、なんか常連客めちゃめちゃ増えそうやなと思いました。
そう、常連は増えそうよね、確かに、
うん、人を選ぶけど、まあ、常連は、うん、まあ、確実に増えるやろね、ね、
うん、能力だやろね、スキル
な、能力やな、そんな覚えてるんやな、というちょっと驚きの体験がありました。
素晴らしい、
うん、
また行ってくださいね、ちゃんと。
また行こうと思います。また報告します。またもう甘いもん全然いらんて、
レモネードも飲んでください
。いや甘いのいらんって言うと思います
いやそうやね、なんかその前甘いもんいらん、コーヒー飲まへんとか言ってたくせに何飲んでんねんっていう話だな、うんうん
1年半も経てばね
逃げ変わりますわ
あ、つい最近ね、
ほう、
あの購入したものがありまして。
何ですか？
よもやまクイズ。
あ、なんかもしかしたらと思って
、つい最近ですね、
うん、
家電を買いました。
うん、
お値段は2、3万です。
まあまあするな。
はい。一体何を買ったでしょうか。
2、3万でこのタイミングで買うものやから必須ではないんすよ。
ああ、いいですね、いいですね。そう。はいはいはい。
で、大体方向性は2つで、
はい、
ハイテクノロジーやけどそんな必須じゃない系か、
はい、
ちょっとなんか気分だけおしゃれ気分になった、なんかあのおのぼりさんアイテムか
意見入ってない自分の
どっちかで、
うん、
おのぼりさんアイテムで、
うん、
ちょっと毎朝焼きたてのパン食べたくなったっていうのでトースター買った、うん、いい。
めっちゃすごい。違います
そうやろう。
あ、でもほぼ近いです。
ほぼ近い。
めっちゃもうほぼ答えです。
おう、
もう言っていいですか。
うん、
トースターではなくもう一歩手前ですね。
うん、あ、
ホームベーカリーを買いました。
はいはいはいはい。お、
素晴らしい。
趣旨はもう
ビタ素晴らしい
すげえ
マジですごい
家庭まで説明しようかった。
マジすごい。そう、ホームベーカリー買ったんですよ、うん、っていうのもちょっと朝ごはんとかのレパートリーとか増やしたりとか、うん、ちょっと楽したいみたいなシーンで、パン用意したくて、うん、で今まであんま ちちょっとグルテンフリー的なことやってて、あんまりその小麦粉でうんぬんかんの避けてるんですけど、
小麦粉でグルテンフリーのこと小麦粉でうんぬんかんのって初めて聞いた
小麦粉のパンとかねあんま食べないようにしてるんですけど、
うんう
んうん、近くの米粉パンとかいつも買ってたんですけど、お店が閉まっちゃったり、はいはい、ちょっと調達できなくなっちゃって、でも自分たちで作るしかないなと思って、で米粉パンが焼けるホームベーカリーを探し、
へえすごい、そんなあるんよ。
そう、まあ結構いろんな、もう今出てるやつ最新とかやと米粉パンとか普通に焼けんねんけど、
うん、
まあ、米粉パンと言いつつなんか結構グルテン結局入ってるものとかがあって、いやそうじゃないねんけどみたいなのがありつつ、うんうんうん、まあこのグルテンなしの米粉パンが焼ける、かつまあ子供も大きくなったらどんどん食べる量増えるから1斤とかじゃなくて2斤とか焼けるやつを探して、それ見つけて買ったんですよ。
2斤やばないでかさ
そう、2斤やばいでしょ、
やばない
2斤できる多めのね、うん、やつやったんですけど、
うん、
まあそれホームベーカリーとか初めてでね、
うん、
まあ、全然分かんなくて、でまあいろいろチャレンジが始まるわけですよ、そっからね、
はいはい。
で、まあ、まずホームベーカリーが届きまして、いろいろ説明書を見ていく中で、はい、もともと買ってる米粉パンが、米粉パンじゃない、米粉パンのための米粉があるんですけど、
ほうほう、
結構専用の米粉なんですよ。でそれを準備してやってたら、まずホームベーカリーの説明書に、
うん、
専用の米粉使ってくださいみたいな、
ほうほう、
こちらの商品使って指定の米粉使ってくださいみたいな、だから全然違う米粉買っちゃって、
なるほどね、
まずなんかレールから外れてるんですけど、
だプリンターのインクみたいな感じや。
そうそう、ミスってるんやけど、まあ、インクとは違って、はいはい、いや、
うん、
とはいえまあ別にそれに限らずできるやろ思って、うん、
そっか、無理やり入れたらな、
うん。で2キロのやつを買ったんでね、うん、2000円ぐらい、
うん、
でそれ米粉、その米粉自体に説明書が書いてて、ホームベーカリーで焼く場合は、
うん、
この量分量で水入れて、
はいはいはい、
油入れて、うん、砂糖とか塩とかそういうのドライイーストぬんかんぬん、
うん、
入れてやってくださいって書いてある、そっち側を信じたよね俺は、
うんうん、
でそっち側
米粉サイドをね、
米粉サイドを信用して、うん、じゃあその通りにやりましょう、
うん、
でそれ1斤の分量だったんで、
うん、
まあまあトライアンドエラーなんでね、うん、一旦1斤でいろいろチャレンジしてやっていこうと思って、うん、まず1斤の分量でホームベーカリーセットして、ドライスもセットして、
うん、
でいざ、2時間ちょいかなかかって、うん、なんか音鳴って出来上がりましたと、
うん、
おっと思って蓋開けてみたら、
うん、
も
う
全然膨らんでないゴムみたいな物体ができてて、
何じゃこれと思って
、それまで開けるまではあ、うん、だんだんいい匂いしてきた、楽しみやなとか奥さんと言いながら、うんうん、開けたらゴムが出てきて、なんやこれ全然そこから外れへんぞみたいな、なんで失敗したんやろっていろいろ、
まあ、一定の米粉じゃないか、
そうそうでまず、まあ、こういう失敗の経験も親が見せる必要があると思って、子供たちと一緒にやってたんよ、
うん、
ホームベーカリー買って米粉パンとか焼けるけど、うん、難しいと思うから、パパいろいろチャレンジするけど失敗するけど、うん、一緒にちょっと試行錯誤してやっていこうなみたいな、
うん、
で子供たちワクワクしながらね、
うん、
一発目やってゴム出てきて、うん、うわ失敗したみたいな、ちょっとその失敗を糧にちょっと頑張る感じの見せつつ、うん、で実際まあ味はまあ米粉使ってるから、まあ、
はいはいはい、
ゴムみたいな見た目やけど食べれる、子供たちはなぜか喜びさんで食べててんけど
ゴムゴムができるわけね、
ゴムパンを食べてたんやけど、うん、まあちょっと膨らみが足りなさすぎるから、
うん、
弾力ありすぎるしこれじゃないと、
うん、
でまあいろいろ調べてみると、まあどうやらドライイーストの力が足りなかったんじゃないかと思って、ドライイーストって、
ね、
膨らませるやつなんで、
うん、
じゃあちょっと膨らませるやつ一回まあ他の試してみようと思って、
うん、
別のドライイースト、まあ結構初回使ったやつが古かったから、
うん、
新しいの買って元気なやつをやってみようと思って、うん、ドライイースト買い直して、うん、再度チャレンジしてみたんですよ、うん、で、あ、また輸入すると思って、
うん、
2回目チャレンジしたら、うん、蓋開けてみたら、
うん、
なんか粉まみれのなんか謎の全然混ざってない物体ができてあれと思ったら、パンのその容器の底に羽って言ってパンとこうこねるための器具があるんですけど、それを付け忘れてて、
うん、うわ別の変数でミステリアン
全然混ざらず混ざらず、
うん、
全然うまくいかんくて
全然試行錯誤のセンスないやん
そういやでもねそれも失敗と、うん、まあ、ね、これうっかりしてたと、うん、こんな簡単な初歩的なミスをしてもた、
ヒューマンエラーもあるぞと、
あるある、うん、だから気づける仕組みを作れば次回は大丈夫なんで、
うん、
まあ、それも奥さんがね、あのホームベーカリーにパン羽忘れてないか、ドライイース忘れてないかっていうね、あのシールを貼って
くれるね、チェック
リストよし、これで次はいけるんじゃないかと、うん、でそのまでになんか説明書で見てないしページがあったんで、
うん、
あのよくある質問とか、パンがこんな焼き方だったらこういうのが原因じゃないですかみたいな見てた
り、
そこに気になるやつを見つけてしまい、
うん、
なんかあの一斤のパンは作れますかって書いてたんよ、
うん、
急に、
うん、
調理工程が違うので一斤のパンは作れませんって書いてた
よ、危な
そもそも量見捨ててっていうか買い物から見捨てて
できひんことやろうとしたんや
いやだからまあ家族も子供たちもね、大きくなったら2斤とか焼けばいいから、別に1斤とか2斤とか柔軟にできると思ってたんですよ、うん、僕ね、
はいはいはい、
ホームベーカリー
固定2斤
固定に 1.5 斤から2斤
あ 1.5 斤はできんね、
そうそう、でただ米粉のメニューとか2斤とかだけだから、一部のやつだけ 1.5 斤だから、もうメニュー縛られてるよね、量と
ね、はいはいはい、
でも調理工程の関係で、あ、これやったんやと思って、
うん、
俺今までずっと一気ってやってたけど、
うんうん、
そもそも量間違ってたし
そもそも選ぶホームベーカリー間違ってたし
そもそも、ね、とはいえ、うん、まあなんとかやっていきたい、まあ、うん、米粉も2キロもあるんで、
いやでももうね、だって羽もつけてドライイースト新しい、
う、うん、
で2斤を目指す、
そう、もう決まったよね、
うん、
だからもう2斤分の量をね、
うん、
奥さん調べてもらったところ、そのパン粉のとこに書かれてるとこには1斤分のメニュー、あの分量やったけど、うんうん、2斤の場合どうすればいい、まあ、なんか2斤の場合単純に倍にしていいかわからんかったけど、
確かにね、
一応なんか倍にしていいっぽかったんや、うん、なんかな、調べる感じね、じゃあ純粋に倍にしてやってみましょうと、うん、でやってみて、でドライイーストも新しいの入れたし、
うん
う
ん、
もう羽もちゃんとつけた、
完璧、2斤や、
うん、2斤、
うん、
もうふわふわのもう2斤分のパン出来上がるんじゃないかと思って、うん、やってみたんですよ、うん、で2時間経って蓋開けてみたら、
うんうん、
初回と同じようなゴムみたいなパネル
待ってました待ってました
どうしたらいいの、どうしたらいいのと思ったけど、
美味しそうなパンできてたらどうしようかと思った
まずあの、うん、パン粉の分量を信用しない方がいいですね、うん、今ね
なるほどね
とりあえずね、
うん、
その通りで2斤でやったんで、やっぱり、うん、あのホームベーカリーのとこで指定されてる米粉を買うところから始めないといけない。
あのめちゃくちゃそうよね。そのそこよね。やっぱインクよね。
そうなんよね、うん。っていうのが分かって、
うん、
そこに今チャレンジするところです。うん、道中でございます。
配達までね。そう、配達まで時間かかるから。
そうそうそうそう。
いや大変やね。なんかなかなかにコストパフォーマンスが悪い。食材というか、あの器具というか、なんか難しいですね。
で、なんか一回ね、やっぱそのホームベーカリー一時期調べて購入したんで、うん、まあ、そういうターゲティングされるわけですよ、広告に、ね、
はいはい、
あなたはホームベーカリーにきっと興味があるだろうから、
うん、
こういうのどうですかというので、あのホームベーカリーのレンタルのサービスが紹介されてまして、
うん、
これやんって思って
それやん
まずこれやったな、
ま、
もう買ってもたけどなもう買ってもたけどな、
あと指定ができて、ね、あとはもう成功するしかないわけやから。
そうなよね。だからまあ、指定の米粉を買って、もう書かれてる手順通りにね、
うん、
やってみて、まあ、それでもダメやったら、もうちょっと俺はもう手を床につくしかないね。
そうね。ちなみにさ、
うん、
一斤ってどんなもん？
一斤ってどんなもんやろ？サイズでちょっと調べた
方がいいかな。食パン何枚ぐらい？
あのあれや、よく売ってるのが一斤や、何枚切りとかで。
あれぐらいか。
そうそうそう。だからあ、まあ、
これかと思った俺。
その肩幅ぐらいじゃないね。
その肩幅ぐらいのやつで2斤って、どんなでかいもん買ってんと思ってたけど、そうじゃないよ、ね。
一斤は、あでも 包装食パン1個の重量が 340g 以上の場合を一斤と表示するように。
重くない？
重いね、一斤。
あ、まだそんなもんか。
あ、まあでもどうなんやろな、うん、まあ、そんなにね大きすぎないと思う。だからで、まあそれを子供たちが食べたら結構すぐなくなりそうやったんよね。
ほんま？1号とははるかに比べもんならへんぐらいの量よご飯の。
だからそっから見積もり見せてる可能性ある結構頑張ってホームベーカリー調べたけどな、うん、道理でなかなか2斤で作れるやつなかったわ、製品
2斤用になるから、ね、でも学びになるよね。なんかその分量とかがさ、うん、X×Y じゃないよね、うん、X イコール Y か、なんかその、うん、そういう関数じゃないよね多分、うんうん、なんかこう二次関数的なやつやから、うん、調整期間みたいなことがあるんよね多分。
あとはやっぱこのホームベーカリーごとにやっぱそういう工程が若干違うから、うん、メニューとかいっぱいあるけど、いろいろそっから見捨てる可能性あるんで、もし指定のやつでもうまくいかんかったり、まあ、ちょっと予想してるのと違うのできたらちょっと残念ですけど、メルカリで。
そうですね。
まあ、うん、まあまあ勉強代としてね、ちゃんと、うん、一斤の誰かがまあ YouTube で米粉パン作りましたみたいな、そのままホームベーカリーと材料買おうと思います。
じゃあその二斤のそのホームベーカリーの会社に訴訟しよう、う
ん、そうですね。そんなことをもうあらかじめ説明してくれと。
そうそうそう、
パン粉決まってるやったら先に教えてくれ一斤焼けへんやったら先に教えてくれ
チキンナゲットで火傷して訴訟買ってるアメリカ人がいるんやからいけるいける
パン粉いくら米粉パン焼いてもゴムみたいになると。
そう、食べたけど
皮だけしか食べれへん北京ダックみたいな予想しないと。もっとふわふわの中身食べるやつくれと。
そう、
そうですね、
頑張ろう。
そんな、そう、失敗はでも最初からね失敗するつもりでやってたんで、
うん、
姿勢をね、失敗に対する姿勢を、うん、見せれるのは大事なんで。
そうね、
はい、頑張りたいと思います。
今からね、そう、またまたパン焼きゃいいじゃんっていう話やもんね
また買えばいいじゃん
そう、また焼きゃいいじゃん前向こう
そうしよう、
はい
はい、って感じでこの辺にさせていただきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま、あ、違います、ご意見ご感想は X で、ハッシュタグよもやま FM でポスト、まあ、最近されてないんでもうこれはいいですかね。もう
そうですね、
ご意見ご感想ある方はコミュニティに参加していただいてゆるくつながっていただけたらと思います。
ぜひ
お便りは番組概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。